QIC。
こちらは大分県別府市からいただきました。55歳団体職員、ラジオネーム宇宙着船オリアナ号。
ありがとうございます。
たたたた大変です。地震が相次ぐ、トカラ列島の宝島と小宝島がわずか3日間で10センチほど離れていたことが分かりました。なんかすごいことが起きている気が、教えて深夜モーンってことでいただきました。まあ、ずっとあの地震が続いております。もうなんだかんだで2000回近くとなってますよね。トカラ列島の地殻変動を分析したところ、わずか3日間で、宝島と小宝島、まあこれあのすぐ、まあ、隣接しているようなあの島なんですけど、10センチほど離れていたことが分かりました。この鹿児島県トカラ列島、先月21日から地震が相次いでおりまして、専門家が地殻変動を分析したところ、最大震度5弱がの地震が起きた7月2日からわずか3日間で、この宝島と小宝島が南北に約10センチ離れていたことが分かりました。ね、でこれは東北大学の大学院の太田教授によりますと、過去の事例と照らし合わせた時に明らかに地殻変動のフェーズが変わったということに強い驚きを覚えました。この要因については断定はできないものの、マグマなどの流体、まあ流れる物体ですね、流体が地面を押し広げている可能性や、断層が時間をかけてゆっくり滑りって言うんですよね、ゆっくりこう滑っていく、それが、まあ、いわゆるスロースリップというやつですが、起きている可能性を指摘しているということです。これにつきまして、高名な地球物理学者の平上優子先生に聞いてみたいと思います。これはなぜでしょう。
あれじゃないですか、また7月のなんとか説、知らない。
それは7月5日からもだいぶ1週間ばかり経ったんですけど、今のところまだ滅ぶ気配もございません。まあ中には誤差だよとか、7月中なら全然ありだねみたいなことを言う人がいるんですけど、今のところその兆候は見られないかなというふうに思いますけど、おそらくこれはやっぱりマグマと、あるいはそれにまあその関連する、まあよく言われる、この間も確か申し上げたと思いますけども、その大量の地下水と、まあ、地下水って言っていいのかな、まあ、そういう、まあ、水気を含んだマグマと言っていいかもしれませんね。まあ、基本マグマっていうやつは、いわゆる溶岩って溶けた岩っていうことじゃなくて、マグマってなりますとね、その中に水だとか、あるいは二酸化炭素、一酸化炭素だとか、いろんなものはその気体のもとだとか、そういったものが全部溶け込んでいる、ものでありまして、それはその非常にこう、高温、高圧な状態でギューッとこう、押し込められているもので、それが何らかの、その、衝撃が加わるとか、いろんなことによって、物質が分離したりして、その体積がこう、ブワッて膨張したりとか、そういうようなことがあるんですけども、で、当然熱を持っていますから、その上昇していくと、その地面をかち割ってですね、上の方に上がっていこう、上がっていこうという、そういう性質は当然あるわけで。で、まあ、何か起きてるねっていう感じがしますね。だから先週、これはあくまで、えのきだ新右衛門の妄想ですよというふうに申し上げた上で、そこでもし火山活動が、まあ、始まったら、これはものすごく長いスパンで考えたら、大陸ができる前兆になるかもしれんね、なんて話をしましたけど、私は未だに、まあ、あれから一週間経ってますけど、やっぱりそういうような流れがもう出来上がりつつあるんじゃないかなと勝手に今思っているところで、だからといってその大陸がいつできるかって言ったら、もう何十万年とか何億年という先だとは思ってますけども、まあでも、何かしら起きるなと。いうことですね。そしてやはりあれも桜島もそこそこ元気な状態ですし、そしてさらにその北側にある霧島の新燃岳も、もう人工衛星から見た画像によりますと、そこにこう、まあ、でっかいその火口のそのカルデラ的なものがあるわけですけど、その真ん中にその埋め尽くした溶岩があって、でそこの中にまたパックリと小さな口が開いたっていうことが人工衛星の調査によって分かったんですよね。でそこからじゃんじゃかじゃんじゃかマグマが湧いて出てきてるってことが分かって、そしてそこからすでに火砕流が発生して、 大体、まあ、1キロちょっとぐらいまで火砕流が伸びてきてるという状況ですよね。で、これもすでに危惧されることですけど、今後、さらに大きな火砕流が発生する可能性は極めて高いというふうに私も思ってまして、で、その場合、流れ下るその火砕流がどっちの方向に行くかっていうのもありますが、場合によってはですね、その、ふもとの、まあ、大体その、新燃岳の火口の縁から、あれ何キロぐらいなんですかね、4キロぐらいなんですかね、別荘地みたいな分譲地があるんですよ。そこは確実に、到達する可能性があります。で、さらにその先行くと霧島神社があるんですけど、あの辺りまで、その、場合によっちゃ火砕流が、その、到達する可能性は否定できませんね。で、さらに、やっぱり怖いのは、その、火砕流によって、その、大量の噴石やら土砂やら何やらが、まあ、降ってきてるわけですけれど、で、それがその、雨が降りますと、一気にその、流れ下っていく、いわゆる土石流、ラハールっていうんですけど、このラハールが、その、発生、もうすでにしてるんですよね。で、それによって、その、一部地域でその、水道管だとかがやられたとかって、そういうニュースが、もう報じられていますけど、もう被害が出始めてるということで、まあ、なかなかね、お若い方なんかはピンとこないかもしれませんけども、例えば今から20年、30年ぐらい前ですね、その、長崎の雲仙普賢岳が、まあ、噴火活動を、まあ、その最盛期を迎えた時にその火砕流がこう何回も起きたわけでありまして、その火砕流によってその出てきたその噴石やら何やらがその雨が降るとその斜面を流れ下っていくという、まあ、いわゆる土石流ラハールが起きて、そして麓の地域をその押し潰したりとかっていうことがあったわけですけども、まあ日本のメディアが本当大したことないのは何かっていうと、この地学といいますか、地球物理学というか自然科学というか、こういったものに対する知見がですね、本当にないんですよ。で、例えば雲仙普賢岳で起きたあの定点と呼ばれるところに陣取っていったマスコミの人とか、その人たちをその監視する、見守るために、まあたまたまそこに行った消防団員の方とか、あるいはその人々をその輸送するためにそのチャーターされていたタクシーの運転手さんだとか、そういった方々のその命が奪われた、非常にその痛ましい出来事がありましたけども、あれに関してマスコミは大火砕流というような言い方しますけども、あれ例えばそのまあ、火山学的な、見地で言うとですね、あれは小火砕流なんですよ。全然でかくないんです。で、あんな火砕流なんて本当、地球上では日常茶飯事なんですよ。で、大火砕流っていうやつは、本当に大変なことが起きるものなんですね。例えば、その九州で、例えば阿蘇で大火砕流がもし発生したならば、九州に人は住めなくなるんですよ。九州、もう北は、北九州、小倉、博多、佐賀、長崎、大分、宮崎、熊本は当然ですね。そして、鹿児島、あたりまで、本当に火砕流が、高さ何十メ、厚さ何十メーターというような感じで埋め尽くすというような形で、当然そこにいる生物は、ほぼほぼ死滅するという、それぐらいのものを大火砕流っていうんですね。で、今のところこの日本国内においては、我々その人類が割とその、まあ文化というか、そういうものを書いて記録を残せるようになってから、いわゆる有史以来というやつですね。その大火砕流っていうのは起きてないです。はい。で、それをひょっとすると今後、我々日本人は経験することになるのかもしれないという、そういうまあなんていうんですかね、そういう今時期にあるんだなということだけは、ぜひこの番組を聞いてる皆さん、あなただけにお話をしておきたいというふうに思います。まあね、木田さんは唯一日本で火砕流に勝てる人なんですけど、どういうふうにして今回勝っていこうと思ってらっしゃいます
か。勝ちますね。はい、勝ちます。はい。普通の人間。
あなたがこう、ふってやったら、火砕流が吹き飛んでいくっていう、
はい。これやったらいいですね。
もう、なんか、神話に出てくる人みたいですね。なんだっけ、武井は辰の御事みたいな感じで、阿蘇の、 ね、なんすか、外輪山の縁をエイヤとバーンって蹴ったところで、その谷ができましたね。そこから阿蘇の、その中に溜まっていた水が流れていく、ノロノロの池っていうとこからね。で、それがね、いわゆる今の白川になるんですけど、で、そのノロノロの池の中にいた大ナマズをエイヤと捕まえて、バーンって投げて、それでズドーンと落ちてきたところが鹿島町のナマズっていう場所だっていう話を何回もしてますけども、まあ、それに匹敵する、キラウェユコさんですね。ぜひIBB としても特撮スペクタクル映画キラウェユウコの逆襲ってやつをいつか作ってみたいなと今思っているところです。続きまして、東京都文京区からいただきました。53歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
えのきだ師匠、 IBB の皆さん、そしてアンチの皆様の大活躍で令和新選組が追い込まれてきました。それにしても大石明子議員の不人気ぶりは不人気ぶりはすごいですね。対令和作戦指揮を担う、私になってるわけじゃないですよ、榎田大佐の感想をどうぞということでいただきました。まず木田上さん聞いてみましょう。最近の令和の状況はどのように観察なさってますか。
要は自業自得ですかね
すごいよね、下げっぷりが。
もう本当にちょっと下がってるのかどうかは私はちょっと分かりませんけど、
この間のテレ朝のね、ANN のね、はい、調査によるとね、6月の段階で令和新選組 の比例代表ね、比例の候補っていうか、比例に令和新選組と書く人は何パーセントいたかっていうと 5.6% かなんかいたんですよ、全体の。でこれは7月の調査で、はい、7なんと 2.4% に減っちゃったんですよ。だ半分以下になっちゃったんですよ。でこれはもう相当な危機的状況なんですよ、令和新選組の方から見ればね。でこれどういう数字かというと、今 2.4% っていうことで言うと、ギリギリ一人受かるかなって感じなんですよ。だから今のところ比例の名簿の1位についているその特定枠の偽毒マムシ三太夫って人がいるんですけど、あの人が今のところギリギリ当選しますかねっていう状況なんですね。でこれがさらにちょっと下げてる可能性が高いんですよね。でこれ 2% を切ったりしますと、いよいよ一人も通らないになるんですよ。そうすると偽毒マムシも通らなくなるという状況です。でこれ例えば今から一月前、6月の段階ですね、我々でもいろいろまあ、例えば、翔ちゃんとか、あるいは前島くんとかみんなでこう、いろいろそういう話するわけですけど、その時に、まあどうだろうね、まあ、二人は確実じゃねえのとか、三人いけるかもしれないですねとか、そんな話してたわけですよ。で、俺だけが、いや、目標はゼロって言ってたんですけど、いや、さあ無理でしょうつって皆さんおっしゃってたんですけど、今、ゼロという、のが見えてきた。で、それはなぜかっていうと、榎木田新右衛門はなぜそういうふうにゼロって言ってたかというと、もちろんこれは希望的観測というか、そうなったらいいねっていうのもあったんですけど、状況から見て、その、数字が上昇し、右肩で上がりをしていくっていうか、人気が上がっていくっていう可能性が今のところ全くないなと思ったんですよ。で、これ令和の人気を一人かっさらっていったのが、まあ、参政党なわけですけど、で参政党勢いすごいじゃないですか。でそうすると人間っていうのは勝ち馬に乗りたい人が必ず出てくるんで、別に令和でも参政でもどっちでもいいんだけど、参政の方が人気なの今、あそうじゃあ俺も参政党にしようみたいな、そういうノリの人の方が圧倒的に多いんですよ。でこれはまだ下がるなと思って、それで令和新選組にそのしがみついてる人たちは、おそらく彼らのまあ、特性として参政党バッシングを始めるだろうと、で本来令和新選組が戦わなければならない相手は与党ですから、自民党とか公明党、あるいはその与党と言われる維新であったりするんですけど、そのあたりにターゲット絞って戦わなければならないのに、この人たちバカなんで、その自分たちのその票をかっさらわれた参政党憎しになっちゃって、参政党の悪口ばっかり言い始めるんですよ。それなぜバカかというと、参政党に関する話題が一気に増えちゃうわけですよ、これが。でそうするとマスコミはどういうふうになるかというと、別に参政党支持なんかしてませんしね、で反対もしてないですよ。ただ話題になるなら使いましょうになるわけです。 そうするとマスコミはそのネタを拾います。で参政党の露出が増えます。で結果的にお客さんが参政党に奪われていくっていう、もう本当に令和のあのポンスケってたまげるほどバカだなっていうふうに思うのは、もうこれ前からなんですよ。例えば榎田新右衛門がとか目満別が前島がとかつって、こうわざわざうちのそのツイッターだとか、あるいはその YouTube だとかの、画面をスクショ撮っていただいて、こんなこと言ってやがるとか、こいつらアクセスこんな下がってやがるぜとかつって言ってくれる方がいるんですけど、それのおかげで全くその榎田とかその目満別前島とか、あるいはこの IBB 月テレとか FMC とかってこと全く知らない、そのそういった人たちに何なんだろうこの人のよくわかんないけどちょっと見てみようかなつって、で本当にね、我々にとってのね、各範囲になって、宣伝してですよ、もう、本当に宣伝マンやっていただいてて、バカだな、この人たちと思うんですけど、で、その証拠にね、その山本太郎にしたって、大石晃子にしたって、そうじゃないですか、我々のこと一言も言わないじゃないですか。その、えのきだがとか、なんとかがって、多分言いたいはずですよ、言い返したいはずなんだけど、言っちゃったら終わりだっていうことは分かってるんで、一言も言わない。で、当然そういう質問が来る可能性がありますよね。皆さんアンチ歓迎ですからとかつって、どうぞ質問してくださいとかつって、もしそこで榎田新右衛門がこの月刊花手で書いてるこの内容についてあなたどう思ってるんですか、中身読みましたかこれとかつって喧嘩腰できたらどうするんだろう、多分それが怖いんですよ。怖いので、本当にまあいわゆる今その参院選にこの大阪ではその大石事務所のまあ言ってみればその番頭みたいなのをやってる蒲田っていう、まあ通称 UFO キャッチャーと言われてるお兄ちゃんが立候補してるわけですけど、まあ全くやる気がないわけですけども、さらに輪をかけてやる気のない街頭演説をやっていて、この間もそのユニバーサルシティ駅前凱旋ってすげえのあんなとこでやんだと思ってたら、人の流れがあるわけですよ。ユニバーサルシティ駅の改札口を出てユニバーサルシティ、USJ に向かうそのまあメインストリートがあるわけですけど、その近くでやんのかなと思ったらそこでやらずに全く人が通らない橋の上でやってるわけですよ。もうそりゃ寂しいですよね。でなんでそんなとこでやってるのかわからないですけど、まあやっぱり人がまあなんでしょうね、来てもらっちゃ困るんでしょうね。であとこれは昨日だか一昨日だかですかね、宝塚市、宝塚って兵庫県ですけど、兵庫県でも令和新選組で立候補している女性の候補者がいるんですけど、その人の応援演説ということで大石晃子令和新選組共同代表がまあ入ってるわけですけども、まあこれはそのよりにもよって、維新の、地方議会の議員さんですかね、方は。ちょっと私もよく存じ上げないんですけど、その人がうひゃひゃうひゃひゃと、もう喜びながらその生配信してるわけですよ。で、スマホかなんかで撮ってるんですかね。それで、もう人がいませんと。いないんですよ、全然。令和新選組共同代表現役衆議院議員の方が来てるにもかかわらず、しかも動員というか、あらかじめ告知までやってるにもかかわらず、もう、本当に閑散としてるんですよね。で、これは一大事だろうというふうに普通思うんですけど、まあ、思ってか思わずか分かりませんが、必死になって大石晃子は、マイクを握ってがなり立てていましたけれど、まあ、自分ばかり喋って、結局候補者の、その女性の候補の、宣伝は、まあ、ちょっと、まあ、短い時間になっちゃうみたいな、いつものパターンになってましたけど、まあ、本当に今、この、特に大石晃子の人気は、もう、本当に、本当にもう地に落ちた状態にまでなってきたなというふうに思っています。でこれはそのやっぱりなんだかんだでこの月刊花田で、まあ、2回にわたって特集を組んだ、これはやっぱなんつってもでかいです。で令和のそのポンスケどもは花田なんか誰が読むんだよとか、そんなもん誰も相手なんかしてねえよとかって嘘吹いてたんですけど、何を言うその大石ボランティアで参加してる人たちがこぞって読んでるんですよ。で回し読みまでしてるという情報があります。で そりゃそうですよね。自分ところの、その自分が応援していた、その自分がその関わってる人が、何をしてる、何をやったって書かれてるんだか、気になりますよね。で、それはもう大石明子としては、あんなものを真に受けるんですかみたいなことを言ってるらしいですけど、真に受けるも何も、その、えのきだっていう、その、もともとその番頭というか、その、広報、ボランティアとして、その、まあ、広報プロデューサーも後半やってましたけども、その、関わって最初の当選に、まあ、非常にこう、寄与した、その、よろず屋という、そのチーム、まあ、ほぼほぼ全員が、その、大石明子に反旗を翻して、戦っていると。この状況、そして、じゃあ、大石は何をしたのかと。で、そこで、その、まあ、セクハラストーカーというやつまで、今回のその、8月号ではそれを書いているわけですけども、その写真、そしてその通信記録まで載せてるわけですから、ほとんどの人はもうこれは大変なことだっていうふうに思ってるわけですよ。で、これはそれに対して、大石明子は、まあ、全く、その、まあ、記者会見もしないし、その、反論すらしない。で、まあ、裏側、その、内々では、真に受けるんですかみたいなことを言って、その、まあ、大石明子の言葉を借りるなら茶濁し、お茶を濁してなんとか逃げようとしてるんだけど、そんなものは通用するわけなくて、やっぱ、近くにいればいるほど、おかしいぞ、これはと思いますわね。だって、それやってないっつうんだったら、ちゃんとやってないっつって、それ、言い返すべきですよ、大石明子さんというふうに、みんな思うはずですよ。で、言い返せないわけですよ。そりゃそうですよ。やってんだから。で、しかも証拠はこっち持ってるわけですから。で、本来ならば、ね、どの政治家だって、その会見を開いたりして、説明をするわけです。で、この間自民党のバカな、ね、兄ちゃんが、ね、まあ、私より年下だから兄ちゃんでいいでしょう。もう十分おっさんですけど、その、運よく能登でみたいなことを言ったバカがいましたけど、で、結局自分のポストを失いかねない状況に彼はなってますが、まだ彼の方が、その会見を行って、その発言を撤回したり、謝罪をしたりとかっていうことをやってるわけですよ。で、じゃあ大石は何かというと、逃げてばっかりで何にも言ってないわけです。で、これマスコミの追及も異常なほどにぬるいんですよ。で、こんなことやってたら本当にね、マスコミの側がね、そろそろバッシング受けるはずです。で、その、これだけそのいろんな情報を出してるわけですから、それをね、まあ、取り上げないっていうのはね、本当にね、バカだなと思いますけど、まあ、言うて、もうすでに、えのきださんちょっとお話を伺わせていただきたいって言ってる社も、出てきております。どこかは言いませんけどもね。で、すでに、外堀は徐々に埋まりつつあると。いうことだけは申し上げておきたいなというふうに思います。まあともかくこの大石明子という人がその我々が知ってる大石明子と明らかに違うんですよ。前はねもっとねその分析力もあったし、そしてその自分が置かれてる状況っていうのをこれはまずいなと思った時にそれを何とかして補おうっていうその補完しようっていう思いはまだあったと思うんだけど、今それ全くないですよね。何が起きようがそのままもう突っ切れ突っ走れ、そしてそのまま逃げ切れみたいな感じになってるように見えるし、それと何を言われても全部それをそのなんていうんですか、例えば鼻がでかいとかって言われてもなんかもうヘラヘラってして、で私綺麗でしょ、か綺麗じゃない、可愛いでしょって、国会で衆議院で一番可愛いって言われてる私ですみたいなことを、その自虐的なギャグとかなんとかではなくて、本当素の状態で真顔で言ってるのを見たときに、まあこれ多くの方がそのツイッターなどで書いてらっしゃいますけど、気持ち悪かった、背筋が凍ったって人もいましたけど、私なんかもそうですね、ゾーッとするような感じで、でまあ周りにいるその精神科関連のまあお医者様とか看護師さんとかまあ何人か知ってるんですけど、そのまあご覧いただいて、これちょっとやばいよねっていう、そういう見立てがすでに出てきてますよ。なのでこれ周りにいるその旗本はちゃんと支えるなり諌めるなりしないと えらいことになるような気がしてるんですよね、私。で、私が一番やっぱり危惧しているのは、令和新選組が、その、ガイアナの人民人事件みたいなことになりかねやせんかというふうに、まあ、これも、まあ、1年以上前から言ってんですけど、例えばね、その、この間あれ、神戸かなんかの凱旋で、山本太郎に質問する場面っていうのが流れてるんですよね。で、これは、会社を経営してますっていう男性が、まあ、マイクを握って質問をしてるんですけど、で、その時に、消費税が大変に重くのしかかっていて、経営を圧迫していて大変です。で、令和は、消費税をなくしてくれると伺っていたんで、話を聞きに来ましたみたいなことを言ってる人がいて、それで、今、消費税はおいくらですか ?1200 万です。1200万すごいですね。で、1200万、これが、ね、消費税がなくなったら、この1200万を、もう、を使って、その給料を上げることができるじゃないですか、みたいな話をしてるわけですよ。山本太郎がね。で、これ普通に見てておかしいわけですよ。これ、木永さん気づきます?これ見てないかな、この動画。
いや、見ましたよ、ちょろっと。
ええ、どう思いました?
そういうの話し方ですか?
いや、話自体がもうめちゃくちゃじゃんっていうね、俺思ったわけ。だって、その会社は今消費税を1200万納めなきゃいけないっていうふうに言ってるわけですよ。ね、うん、で、消費税がなくなったら、なくなったとしたら、その1200万ってのは何になりますかね。
え、何になりますって。
ゼロでしょ。
はい、
そもそも消費税がないんだから、その1200万なんて回収できないじゃないですか。だから消費税がなくなって、その1200万を使って給料が上げられるとかって意味が分かんないわけですよ。めちゃくちゃなんですよ。
でもその1200万円今まで払ってた分がなくなるってことでしょ。
消費税、要するに1200万円を納めますわね、はい、税務署にね、
はい、
今はね、そんだけ納めなきゃいけない。消費税という制度がなくなったら、そもそも1200万っていうのは発生しないですよ。
まあそうですね。
だからその話自体がもう終わりで、終わりなんですよ。消費税なくなりました。あ、そうですか。で終わりですよ。で、その1200万があれば、他に使えるみたいな話は絶対ないですよ。で、それをね、その堂々と言っちゃってるわけですよ、山本太郎が。で、それを見てね、我々はみんなね、何言ってんだろうこの人っていうのがあるわけですよ。ほとんどの方そうだったんですけど、だからいるんですよ、それを見て。ああ、そうなんだ、1200万を使ってそんだけバラ色のいろんないいことができるんだね、さすがだね、令和新選組やと思う人がいるんですよ、ごくごく一部に。そういう人を選別して、まあ新たな支持者、私はポンステと呼んでますけど、に変えていき、そういった人たちは洗脳されやすいから、本当にね、その言うがまま、もうなすがまま、募金しますみたいな感じでお金入れます、タコ踊りしますみたいな、そういうような人たちを一定数抱えておけば彼らは商売になるんですよ。これが野党ベンチャーのゆえんなんですけど、もうそれをね、もう罪隠さずやり始めたなというふうに私は思っております。なので、本当にね、今回その、まあ我々これ、まあこれからまだ1週間投票日7月20日、今度の日曜日ですけどもね、今度ってかその来週の日曜日ですけど、それまでの間、さらに、うちが持ってる様々な、データやら証拠やらを、まあ適宜、駆使しながら、そして令和新選組の側では様々なオウンゴール、ブーメランを続々決めてくださっているので、それをすかさず、小馬鹿にしながらですね、令和の、まあ、その欺瞞っていうか、嘘ですよ、結局。嘘だらけなんですよ。これをね、その、まあ、追求していく、ことにしてます。まあ、この夏の熱い戦い、今まさにね、この IBB というこの極めて零細な市民メディアが、国政政党とまあ喧嘩してるわけですけども、そこそこ頑張ってると思いますよ我々は。で、もちろんその他の我々をこう お支え、くださってる、いろんな方々がいらっしゃるわけで、その方々に支えられている、まあ、本当にありがたいなと思うんですけども、そして、一緒になって戦ってくれている令和の、まあ、その欺瞞というか、そういったものをこう知っている多くの方は元支持者なんですよ。だからこそその自分と同じ被害というか自分と同じ思いを他の人にしてほしくないという強い思いでその、まあ、戦ってくれてるわけですけど、その皆さんと共に今その我々は本当にこの令和新選組の欺瞞、これをね皆さんにアピールしながら、とにかく一日も早くこんな政党は消し飛ばさなきゃいけないというふうに思ってます。で、まあもちろんね、中でクーデターでも起きてくれれば一つは、まあ、解決できるかもしれないなんて思ってるんですけど、まあ、それも、まあ、可能性は極めて低いというふうに私は思ってますので、攻撃の手を緩めることはないだろうなというふうに思います。とりあえず以上ですけども、まあ、よろしく皆さんご支援の方をお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。